はようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週青森県の皆様が健やかに彩り豊かな人生を送れるように、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、放送大学青森学習センター広報担当の則田智博さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは放送大学青森学習センター広報担当の則田智博さんです。則田さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、則田さんに放送大学、その青森学習センターについていろいろとお伺いしたいと思ってるんですが、まずは則田さんご自身のプロフィールをご紹介くださってもいいでしょうか。
はい、私は黒石生まれ黒石育ちの62歳です、はい、家族は、少し前になりますが、弱い100歳になる愛犬が亡くなりまして、妻と娘、はい、おばの4人ですが、まあ、東京と五所川原に息子と娘がおりまして、それぞれに孫がおります、はい、仕事は、県内の特別支援学校の教員を長く務めていましたが、2年前に定年退職をしまして、その後、地元の不登校の子どもたちのための適応指導教室っていうところにおりまして、縁あってこの4月から放送大学青森学習センターで仕事をさせていただいております、趣味は、楽器演奏といいますか、パーカッショングループファルサーという打楽器だけでいろんな曲を演奏するグループに所属しておりまして、弘前市を中心に活動しております。ちなみに私たちのグループは今年で結成40周年ということで夏に記念の演奏会やイベントを企画しております。
40周年、
はい、
どういう団体でいらっしゃるんですか。
はい、ファルソは、まあ、先ほどお話ししましたが、打楽器だけでいろんな曲を演奏をするグループです。マリンバっていう木琴の仲間がありますので、メロディーのある曲もあれですし、それから、まあ、太鼓だけの曲とか、いろんな曲今のありますので、そういうふうなのをこうアンサンブルっていうことで、指揮者のない状態、少人数とから大人数まで、いろんな曲を演奏させていただいています。
大人数ってことは、そのメンバー全体としてはすごくたくさんの方がいらっしゃるっていうこと
ですか。今のメンバーは14人ぐらいおりますので、県外からも当日は来ますが、そういうふうなことで、今年はあの8月11日に、弘前市民会館で、創立40周年の記念演奏会っていうのをやりますし、例年その前日とかにゲストの方を毎回お呼びしていますので、その方を講師に、吹奏楽で打楽器を担当している、あの学生さんとかを対象に講習会というふうなものをやっておりまして、今年は打楽器講習会とアンサンブルの交流会を2日間にわたって、実施するというふうなことで今準備を進めております。はい、
なるほど。じゃあ今あのお勤めの、あの放送大学、弘前大学にあるんですよね、場所は。放送大学 の、 あの青森学習センターについて教えてください、
はい、放送大学は主にテレビ放送やインターネットで授業を行う通信制の大学になっています、1983年の開学以来、約130万人以上の方が学んでおりまして、現在、約9万人の方が在籍しておられて、自分の目標やライフスタイルに合わせて、学んでいらっしゃいます。入学に際して学力試験がないというのも、特徴ですので、学びたいという気持ちがあれば誰でも入学できます。また青森学習センターは全国57カ所の学習センターやサテライトスペースの一つで、大学に関する手続きのほか、放送授業の再視聴、直接教員から指導を受ける面接授業やゼミ、単位認定試験、学習相談、サークル活動や学友会などの学生の交流の場として設置されています。月曜日が休所日ですが、平日は6時半まで、土日も利用することができます。
なるほど。 実は私も先生単位2つぐらい取ったんですけど、はい、今日はね、あの成田さんがゲストということでございますが、はい、
まあ、今ご紹介した通り、あの放送大学は弘前大学のコラボ広大って ね、はい、頭の中に ありまして、
場所を借りしております
なじみの会というかあれなんですけど、非常に歴史もあって、あのやっぱ遠隔でね、いろんな人たちやっぱ学習機会を提供するっていう意味で非常に重要な役割してる大学ですよね、はい、特に青森センターでどういう活動されてるかっていうのを私もちょっと久しぶりに楽しみにお聞きしたいと思います、
はいはい、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に放送大学青森学習センター広報担当の成田智弘さんにお話を伺っています。あの成田さん、放送大学どのような世代の方が受講されているんですか？
はい、放送大学では10代から90代まで幅広い世代の方が学んでいらっしゃいます。
幅広い、
まあ、今年の3月には札幌市に住む101歳の方が卒業したっていうことが報道されて、あのいましたので、ご覧になった方がもいらっしゃるのではないでしょうか、まあ、シニア世代の方々もたくさん学ばれていて、定年退職を迎えたり、子どもが独立したりして時間のできた方が若い時にやり残した学問の夢を実現させています。ちなみにシニア世代の入学者の方々の入学の目的というのを見ますと、はい、もう一度勉強し直すというのが 57%、 自分の教養を高めるというのが 25%、
なるほど、
学ぶこと自体が楽しいというのが 10%、 生きがいや心の豊かさというのが 6% というデータも、出ています。まあ、そういう意味で放送大学は障害学習としての学びの場を広く提供しているとも言えると思っております。
本当にそうですよね、はい、あの実際にこう、はい、どういう方法で具体的にはこう学習することになるんですか？
はい、放送大学には、放送授業、オンライン授業、面接授業という3つの学習方法があります。放送授業はBS 放送やインターネットで番組を見ながら、はい、テキストを使って学習する方法で、学校に行く時間が作れない方や自宅で勉強したいという方におすすめです、からオンライン授業は、インターネット環境があればいつでもどこでも何度でも学習することができますので、
はい、
場所や時間に縛られずに勉強したいという方や試験を受けに行くのに時間がないというふうな方におすすめです。あと面接授業は、学習センターなどで土日に開講していることが多いので、講師から直接学びたい方や仲間と一緒に授業を受けたい、実験やフィールドワークに取り組みたいという方におすすめです、
はい、なるほど、いろいろこうメニューが揃ってるんですね、先生ね。
授業の学習方法の形態も様々ですし、あとあれですよね、本当私もびっくりしたけど90歳の方も受けてらっしゃるってことなんで、
はいはい、
あのやっぱり特に高齢の方ってね、若かった頃にいろんな事情の中でやっぱあのそういう大学とか行けなかったって人結構多くて、やっぱ学習意欲をすごく持ってらっしゃる方
が、ね、
多いんですよね、はい、やっぱそういう人たちにそうこういう機会を提供してるっていうのは素晴らしいことだと思いますよね。
そうですよね。インターネットだと試験もじゃあインターネット上で行えてしまう
ってことですか？今は新しいシステムが導入されていて、あのインターネット上で、全てこう完結するような、
そうなんですね、
レポートを出したり、あの、まあ、その中でまた評価とかそういうのもできるというふうなシステムも、できております。
あ、じゃあ本当に自分に合った方法が選べる、ね、ということですよね。元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に放送大学青森学習センター広報担当の成田智弘さんにお話を伺っています。放送大学に入学しなくても学べるということを聞いたんですけれども、どういう機会があるんですか？
はい、放送大学では学生を対象にした一般の授業のほかに、各学習センターが広く地域の方々を対象にして公開講演会というのを開催しております。青森学習センターでも開催場所の市町村と協力して今年度は7つの講演会を、計画しております。
そうですね、
ちょうど終わりましたが、今週11日には黒石市民大学で実施したほか、8月29日には青森市の、寿大学、寿大学院と合同で、それから9月の8日には八戸のゆうとりで、から10月26日には、当センターと陸奥市立図書館の2カ所、から11月9日と30日には津軽市立図書館 と、当センターで開催する予定ですので、お近くの会場に足を運んで見ていただきたいと思います。特に10月26日に当センターで開催する講演会は、はい、今話題のリンゴ娘をプロデュースしている、
はい、
弘前アクターズスクール代表の豊川真一さんを講師にして開催する予定ですので、ぜひおいでいただきたいと思います。
リンゴ娘プロデュースのお話とかもありましたけど、テーマはそれぞれの会場でそれぞれ違うんですか？はい、
そうですね、
なるほど。
テーマごとに、まあ、講師の方を、お願いしておりますので、
じゃあこう、はい、いろいろ行けば本当にいろいろ学べるということなんですね。はい、
そうです。
すごいね、たくさんメニューが先生用意されてるんです ね、 ですね。
いや私もびっくりしましたけど、ね、結構ね、ま、真面目な普通 の、 あの授業の他にもいろんなこういう、
はい、
講演会みたいなの幅広く企画されてて、ね、でなおかつ、ね、全県でなんかあちこち でなおかつね、そういうリンゴ娘のプロデューサーの方ゲストに呼んだりとか、まあいろんな意味でこう幅が広いなっていうふうに思いましたよね。
はい、そうですね、たくさんの機会があるということでとても素晴らしいと思うんですが、時間があっという間に過ぎて最後になってしまったんですけれども、はい、ぜひ乗田さんからリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、私今の職場に来て一番感じたのは、とってもこう静かだなということです。
そうなんですか？
まあ、これまでは、はい、周りに必ず子どもたちがいたので、はい、とてもこう賑やかだったので、まあ、最初はとてもこう寂しいなというふうに思っていたんですが、まあ、学生さんが黙々と学んでいる姿を見て、学ぶっていうふうな意味をまた改めて、感じています。
まあ、真面目なんだよ
本当本当、
まあ、最初にも話しましたが、学びたいという気持ちがあれば、まあ、どなたでも入学できますので、大学卒業や資格取得はもちろん、より良い人生を送るために学びを楽しみたいっていう方はぜひチャレンジしてみていただきたいと思います。まあ、詳しいことは放送大学のホームページ、それから青森学習センターのホームページがありますので、ご覧になっていただければというふうに思います。
はい、ありがとうございます。先生いかがでしたか？
乗田さんから札幌で101歳の方、はいはい、なんか卒業されたっていう話聞きましたけど、やっぱ人間ね、いくつになってば学ぶ欲っていうのはやっぱり持ってるもんで、やっぱそういう生きがいを持って常にこう自分が成長し続けるっていうか学び続けるっていうこと、健康の上でもすごく重要なことだと思うんですね。まあ、だからそういう機会として放送大学のこうシステムというか仕組みっていうのはすごく優れてまして、いろんな方にやっぱそういう機会を提供するっていうところで非常に世の中に貢献している大学ですから、まあ、ぜひ皆さんこういうことをね、この機会によく知っていただいて、まずは乗田さんのご相談すると、はい、ご利用いただければいいんじゃないかなと思います。
ね、ホームページ見れば本当にたくさんの授業、テーマ項目が載っているので、はい、私ももう一個ぐらいまた、
メニューも多彩だからね。
ね、はいはい、そうですね。はい、今日は村下先生と一緒に放送大学青森学習センター広報担当の乗田智博さんにお話を伺いました。乗田さん、村下先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。